はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
マリモエオです。
はい、始まりましたね。
じゃあ今日もお送りしますのは、
はい、キラリンマウチです。
ニャンニャンリエニャンです。
何のあれなんですかね。萌えです。よろしくお願いします。そういうテーマの回じゃないよね。
いや、そうなんだけどさ。
違います。違うけど、今日はこういう気持ちなんです、
うん、気持ちはねあるよね、そういうの。
そうね。いや、マウチのすごいところは、はい、マジで収録になったらちゃんと入ってくるところがすごいよね。本当に
入ってきてないんですか。収録前は
本当にあのなんか、いや、もう30秒前とはちょっと違う人みたいになってる。
そうだね。充電がないとか言ってた
し。充電なかったか。
いろんな私を見てください。
というわけでね、今回もお送りするわけですけれども、はい、
うまくまとめた。
はい、今回は、テーマトークのね、お便り会にしたいなと思ってるんですけれども、はい、実はですね、はい、あの春先ですかね、あの結構無茶ぶりをいたしまして、はい、あの五七五で皆様の近況をお伝えくださいというふうにちょっと、ね、あの言ってしまって、果たして本当に集まるのか不安だったんですけど、ちゃんとあの本当ね、あの以前からのリスナーの皆さんとかがちゃんと反応してくださって、大変ありがたいことですよね。というので、はい、というところでね、紹介していきたいと思います。まずですね、おっくんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では一句、下の子が高校生に時林ということで、おっくんさんの、次女の2番目の娘さんが、今年の春高校生になったということで、うん、高校生なんですね。時間が早いです。
早いね。このね、
おっくんさん、その娘さんが今高校生っていう話でしたけど、私たちが高校生だった頃から、うん、あの聞いてくださってるリスナーさんで、前回もお便りご紹介してるかなと思うんですけど、うん、あの聞いてくださってるきっかけがイスケンラジオさんからマリモエオに来たという、はい、そのあ、そういました、ラジオの大先輩みたいな、ね、私たちの中でレジェンド的な存在なんですけど、
おお、そうですね、懐かしい。
はい、
いや、そう、休止してた私たちが言うのもあれだけど、現在イスケンさんは何年か前に一旦休止されてるようで、
うんうんうんうん、
寂しい。元気かな、ね、二階堂さんも小笠原さんも。
懐かしいですね。またお二人のねトークも聞きたいなと思ったりもしますけどもね。
聞きたい。もうイスケンさん大好きなんだよね。
知ってるよ。
大好き大好き。いや、もう大好き本当、
ね、マジで高校時代ずっとあのイスケンラジオのテーマずっと歌ってたよね。
イスケンラジオが始まるよみたいなね、面白ラジオが始まるよで、いや、もうぜひまた復活してほしいですねってね、はい、私たちが言うのもあれですけど、
ね、
待ってます。
はい。そんなメッセージもありつつ、はい、おっくんさんありがとうございます。
ありがとうございました。
続きまして、はい、エルジャンさんからいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いい天気、いや、また寒波、春来ないということで、これ春先にいただいたメールだったと思うんですけど、うんうん、確かにあれですよね、春今年早く来たなと思ったけど、うん、暑かったり寒かったり、暑かったり寒かったり、ね、体調も崩しちゃいますよね、そんなんだったらね。
いやー、なかなかね、本当にね、どのあたりに住まれてるか分かんないけど、やっぱ、
うんうん、
暖かくなったり寒くなったりで本当にね、風邪ひく人も最近多くて、
うん、
本当だね。北海道もこの5月末ですけど、この前も寒すぎて一回暖房入れたもんね。
やはり、
うん、そうなるよね、うん、
やはり。東京はもう入れないよね、暖房は。
暖房入れないんですけど、やっぱ夜10度、十何度前半ぐらいに下がると、あ、寒いんだね。やっぱ、ね、昼間と10度ぐらい差があるとやっぱ夜寒くて、
うんうん、あー、そっか、部屋も、うん、もう冷え切ってるもんね。
具合悪いなと思っちゃいますね、
うんうん、いや、寒暖差はね、具合悪くなるよ。
そうそうそう、そんな感じですわ。
そっかそっか。いや、もうね、あったかい方がいいね。
まあ、ただね、これから今度急に暑くなるだろうけど、なかなかね、う
ん、暑いんじゃなくてあったかいがいい、
ね、沖縄に住みたいもんね。
暑いよ。
まあ一定だけどね、確かに。でも
そう一定がいいのよ、なんか気温差が辛いのよ、う
ん、あでもさあはね、まあ、それは分かるよ、そうだね、
そう、
あれね急に何の時間だったの納得みたいな気持ちになっちゃったんだけど、ね、エリザさんありがとうございました、
ありがとうございました。
はい
はい、お次またいただいたやつご紹介してよろしいでしょうか。
はい、
ヤギニョンさんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
五七五のテーマ、コロナから在宅ワークでデブ症にということで、コロナをきっかけに原則在宅ワークになり、移動も時間的にもその他もろもろ楽にはなったんですが、デブ症になり電車で30分でも遠いなぁと思うようになってしまいました。ちなみに私はコロナにはかかってないはずです。おお、無症状だった場合は分かりませんが、ということで、人類における貴重な存在ですね、ヤギニョンさん。
そうですね、すごいね、本当ですね。
私らはみんなかかったよね、
一回かかりましたね。
そうね、
あ、うん、かかったね、
かかったら結構ね、でも、大変でしたね。
かかったやつが入ってきた瞬間に分かりましたからね。
違う、違ったね、いつもとはね、
まあ、そうかもね、すごいドラマティックな感じでしたね。
どういう
か、朝起きた瞬間に、
うん、
喉にね、あれ、
うん、
ムズムズすると。
あでも あるよね、わかる、それは。
あれエアコン効きすぎちゃったかな、あれなんつってね、8月だったから。
うん、そっか、夏だったんだ。
そう、おかしいなと思いながら出勤してね、うん、で昼ぐらいにおかしいなと思って上司に相談したらね、うん、一応検査してみたらっていうことで検査 しましてね、うん、PCR 検査ね、
うん、
だから出なかったんです、その時は、
うん、
でいや、やっぱりおかしいなと思いながらね、その日遅くまで仕事だったんで、もうずっとおかしいなっていう気持ちのまま仕事してたらね、
仕事しちゃってたんだ。
そう、夜なってきたらおかんがしまして、
うん、
で微熱が出だして、
うん、
まだ仕事終わってなかったけど帰らせてもらって、もその日の夜からも8度ぐらい出て、
うん、
で熱出てね、一晩明かしてまた検査しに行ったら陽性出ました。
あ、早すぎたんだね、検査
ちょっと早すぎちゃったみたいで。
あ、インフルエンザも早かったら出ないもんね。
うん、
まあもうその時は10日間自宅療養のお触れが出てた時だったから、だいたいね、5日ぐらいで体調戻るじゃないですか、
うんうん、
個人差はあれど、
まあ、そうね、うん、
だから残りのもう5日目ぐらいからもすごい外に出れないっていうのがストレスでしょうがなくて、
うんうん、
生もの食べれない、買いに行けないでしょ。
ああ、
まあそうだね。
そうそう。で東京都から非常食みたいなのが配給されたんだけど、
うんうん、
食べたいものもないし、その中に
あ、
うん、
まあ、フレッシュなものが食べたいの、
ね、
そう、うん、フレッシュなものが食べたくなっちゃって、
うん、
いやー、しんどかったですね、その時は。
いや、なかなか最初の頃はもう訳も分からずだったしね。
そうだね、ちょっと分からないことが多かったからね、うん、
そうだね、今にしたら結構普通の風邪っぽい感じで、
まあようやくそこまで ね、うん、なってきてよかったですよね、本当に。
だったよね、うん、私も娘産んだばっかりのもう赤ちゃんを抱えながらのだったから、うん、すごい辛かったな。
辛かったね。
ああ、記憶があるな。
なんかね、そうだ、結構ね、多かれ少なかれ大変な思いしてて。
ヤギニョンさん貴重な存在なので、またねより一層ご健康に気をつけていただいて。
そうですね。確かに。
日々過ごしていただきたいなと。
うん。うん、
思っております、はいはい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はいはい、
ありがとうございます、
はい、
ということでお便り いただきましたが、うん、一応私たちの近況報告ということで、うん、それぞれのご死後も、
はい、
ご死後って季語なくてもいいんだよね。
いらんない、
うん、一応じゃあ発表しようかな。で私は2つほど考えたので、うん、私から言ってもいいですか。
すごいですね、お願いします。もうそれでよくない
？2個、いやちょっと2個あるから2個聞いてほしいんだけど、
うん、ちょっと2個聞く、2個聞く、
まず、うん、1個目がね、
いくよ、はいはい、
二郎系増してないのに食べきれぬですね、まず。
いやだからもともと多いもんね。
そう、二郎系あるじゃん、ね、あのマシマシ辛め油みたいなのを一回食べてみたくて、うん、なんかちょっとその二郎じゃないんだけど二郎系の店に行ってみて初めて食べたんだけど、うん、もう普通盛りでもなんか麺がまずさ、北海道のあの黄色縮れ麺みたいな感じではなくて、何、うどん寄りというか太い、
うんうんうん、
感じだから、そういう感じなんだ、
感じなんだね。
そうそうそう、だからもうそこでまずすごいし、上に乗ってる野菜とかも増してないのにこんなに乗るみたいな感じで、
うん、
いやもう結局全て普通だったのに全部食べれず、うん、あの夫に食べてもらったんですけど、
ああでもよかったね、食べてもらえて。
いやもうあれはねすごい、だからよく YouTuber の人とかであの全部マシマシにして見てる人とかいますけど、うんうんうん、もうすごい日々訓練してるんだねっていう気持ちなんで、
いやでもそう食べれること、いやでもそうだと思う、胃を広げる、
二郎の胃にしないとあれは入らないよ、
二郎の胃にするね
本当に
そういうあの段取りが必要なの。
いやそうだと思 う、 そうだと思う、あれはもう鍛えてないとさ入らないと思う、うん、あの普通のなにその辺の北海道のラーメン大盛りとはわけが違う、あれは、
味の時計台とは違ったんだ。
いやもうちょっと一回人生経験と思って一回食べてみて
行ったことないんだよ。
いやそうなんだ、私も、まあ、でも女の子はないよね、ちょ
っと違うやつだから。いやないけど、え、萌えある？
いや私もない、ないというか、でもこの辺にそんなにないじゃない、北海道に住んでるとあのいわゆるあんまりないじゃないですか、
ね、萌えはさ私の家の近くにちょっと同じ店あるから、それちょっとうち来た時に
このそれはなさ、でもあの家の旦那さんが同伴の時でいいかい、なんか私も食べれなかった ったら悲劇かな。
私は割と食べれる、マオチもだからこっちに来た時に食べればいいよね、
う
ん、
そうだ
ね、いいよっていうかむしろさ一つを三人で割るぐらいの勢い
で、あ、それがいい、
それはいいかもしれない。
え、でもその一杯を食べきれないっていう思いを一回してほしいんだよね。
チャレンジして挫折してほしいんだ。
一回してほしい、それを。
あ、そういう経験しろってことね。
そう、経験を積んでほしい、それで。
あ、修行だな、修行。
はい。
うん。
そういうことで、うん、そういうことでお願いします。うちに来た時に。
はい。
はいはい。
お願いします。
え、もう一個あんの？
でももう一個ある、もう一個がね、あの五七五じゃなくてね五七五七七になっちゃったんだけど、
どうぞ、
あ、じゃあ五七五七五だなこれ、どうぞ、ちょっとなんかそれ的な、あ、違う、五七五八五、
ん、何のリズ
ム、まあちょっと、いやいや、ちょっと聞いてみて、ちょっと聞いてくれる、
流れ流れ流れで、
だいたい数字だから
同じ、自由率なんでしょ、うん、
大丈夫大丈夫、だいたいそんな感じになってる、いくよ、
うん
うん、はい、お庭にね杉菜が無限に生えてくる、杉菜とつくしは同じ草っていう
観察日記
え、
杉菜って知ってます？
杉菜はわかりますね、
杉菜、
杉菜っていうなんか、
うん、
結構乾いてる感じの、
え、なんかさ細い草みたいなやつでしょ、
あ、細い草が、そう、細い草の束みたいな、
細い草に三角形の葉っぱみたいなやつがついてるやつでしょ、うんうん、
三角形の葉っぱはついてないな、
三角形の葉っぱ、え、
何、杉なんか白つ、なんかさ、白爪草のさ葉っぱみたいなやつじゃないの、なんか
ちょっとトゲトゲしてるやつじゃないの、
あ、そうそう、チクチクトゲトゲしてるやつ、
ね、じゃあ自分は杉菜を分かってないな、
じゃあ杉菜調べてみて、杉菜って、杉菜がね、うち庭を去年すごい綺麗に 工事したんですけど、綺麗にして防草シートも貼ってんのに、はい、もうすごいのもぼっしゃぼっしゃ、もういろんなシートを買いかぶったり。わかった？
え、これえこれつくしの何？
いや、お友達？知らなかったんだけど、つくしがね、
うん、
要はない胞子っていうかキノコ的な、その増やす胞子を出すのがつくしで、
うん、
それが枯れて、うん、そうそう、それの、杉菜でさ、光合成でさ、
うん、
緑じゃん、栄養をさ、うん、こう杉菜でゲットゲットして下の根っこに生かせるんだって、
うん、へえ、そうなんだ、知らなかった。だから
つくしも確かにめっちゃ生えてるなと思ったんだけど、その時点でこう積んでおかないと地獄を見るってことです
ね。じゃあつくしをいっぱい積まないと杉菜生まれるし、杉菜積んどかないとまたつくしが群生するってことなの。
いや、そういうことでね、根っこがもう何張り巡らされてる系のだから、結構難しいみたいで、やっつけるのが、
へえ大変、
うん、でももうそれで YouTube で調べまくって、杉菜の光合成をこう、
うん、
起こさせなければ要は成長しないから、もう見たらとりあえず、うん、こう積むみたいな、積む積む、杉菜積む積む、そういうことだから、つむつむ、もう最近はもう家、まず仕事終わって帰ってきたら、まず杉菜出てないから積む積むしてるよっていう。
なるほどね。そ
う、もうなんか知らなかった、つくしってあんな可愛いのにさ、こういうあれですね、うん、ひどい状況も
だらして、ひどい状況もそうだったんだ、すごい勉強になった。
何、健康的には何、杉菜をお茶にして煎じて飲んでる YouTuber の人とかいたから、うん、なんかちょっといい草なのかもしれないけど、うんうん、庭をきれいに保ちたい人間としてはちょっとつむつむしたい感じ、そういう感じで、
ね、
私の近況五七五二つでした、
うん、すげえ、なんかあのお庭が広いからね、
大変だよね。
いや、もうやばいの、つむつむ助けて。
それ大変だよ、それは確かに。
いや、もうね、杉菜をね、こうスコップ、いや、引っこ抜いたらもう栄養がいっぱいある土地なのか知らないけどね、直径1センチぐらいのバカデカミミズみたいなのも出てきても、もうギャーって言っちゃったよね、もうね。
いやいや、大変だね、
もう
大変だ、それは
厳しい、マジで頑張るわ、
うん、頑張って。
なんとか、バーベキューすんだからさ。
いや、そうだよ、え、今日もね、うん、収録終わったらバーベキューなんだよ、
そこで。あ、いいね、
あ、いいな、うん、
よいよい、
おいでよ今から。
うん、うんじゃないよ本当に、どこでもドアがないといけねえんだよ。
いや、本当あればいいのにね。
本当だよ、
ね、なんか寂しいことですけど、
ね、マオチが帰ってきた際にはやりましょう、
やりましょう、
はい、ぜひ、
ね、
はい、
うん、
もえさん、まおさん、なんかあります？近況。
え、私のあれ、いや、言っていい、うん、ちょっと字余っちゃうかもしれないけど。
いいよ。
どうぞ。
朝をしてスカイツリー風香る。
ああ、素敵。
わかる？あの
朝
ウォーキングって言えないじゃん。長すぎて。
なるほどね。ギュッとしたのね。はいはい。
朝ウォーキングのことなのね。
そう、朝をして、散歩してるんですね、朝、
はい、散歩というかウォーキング、
スカイツリー、うん、風香るですね。
めっちゃ素敵な環境で生活されてます。いいでしょ。
あの最近あの休みの日は基本的に朝にウォーキングするんですよ、
う
ん、いい習慣だね、
えらい。
そうそう、でその家からっていうか、そのウォーキングするとスカイツリーが結構でかく見えるんで、
うんうん
うんうん、で必ず、見栄えのいいところに立ち寄ってですね、
うん、
眺めて、ウォーキングに戻るっていう、あのそういう習慣があって。
いや、いいね、
うん、でその時に晴らしのいいところにねちょっと行くと、東京の風なんだけれども、ちょっとあの気持ちよく顔を撫でるわけですよ、風が。
うん、
はいはい、
そこで、あ、なんか生きてるなって思う。
うん、いや、でもいいね。
いや、でもいいことだよね、うん、朝そうやって体を目覚めさせるのはとてもいいことだから、めっちゃいい習慣だね。
あの、めっちゃ朝ね運動するのすごいいいっすよ、ほんと。
うん、
なかなかちょっと時間がない方多いと思うんだけど、
うん、
だね、6時とか7時ぐらいとかが おすすめですね。
うんうん、
朝運動してなんか1日頑張るスイッチを刺さるよね、
うん、なんかこうカチッとね、うんうん、あの体が目覚める感じがしますわ。
わかる、うんうん、私もやってる朝
2週間
いいね。
ね、5時、5時起きだからさ
早いよね。
そうそうそう、
そう、家の中を30分ぐらい歩き回ってる。
ああ、すごいね。そうそう、言ってたもんね。
ほらね、あの健康の話題が増えまくってるじゃないですか、30代になって。
まあそうですね、
本当にね、
うん、だからね、そう、30代の健康についてっていう面でもね、マリモイをまたまたこうあの発展していけたらななんて思ってるんで、ちょっと五七五に気持ちを込めてみたっていうね。
なるほどですね。
なるほど、
健康第一でした。
良いこと、皆さんにもおすすめぜひしたい
ということ でね。ありがとうございます。
はい、爽やかにありがとうございました。
爽やかに、素敵な感じですね。
はい、萌えたんはどんな感じ？
うーんとね、じゃあ健康という感じだったので、ちょっと私も一つ、はい、いきます。
はい。
胃もたれに気づき始める年女。ということでですね、あの
私ね、
うん、
そう、割と、いや、まあ大体みんなそうかもしれないけど、私すごい、なんていうの、胃腸が多分割と丈夫な方で、なんかあの多分、いや、まあもともとあんま体型とかがをなんか見た目を別に気にしてないから好きなように食べてきてるし、うんなんかその、うん、結構これまでも健康食の話題とかいろいろ出てたと思うんだけど、実は私本当に興味がなくて、好きなものを好きなようにしか食べてないんですよ。結構ジャンクフードも普通に食べるし、うん、時間とかも気にしないし、お酒飲むしとか、でも別になんかその胃が悪くなるとかもなかったし、まあ、風邪ひいたりとかしても大体普通にご飯食べれてるタイプなんですよね、どっちかっていうと。でなんか消化機能が多分異常に丈夫で、だからなんか、うん、なんだろう、それこそ二郎系ラーメンの話とかさっき出たけど、なんか多分食べようと思えば食べれるんだよね、うん、そういうのも結構、
うん、
なんかその食べ続けられないと思うけど、その回だけ食べるとかで、あの食べることは結構できて、だから、うん、割となんていうんですかね、身長あまり伸びなかったんですけど食べれるんですよ、割と。なんだけどだから今までなんか胃もたれっていうのを感じたことがなくて、ただ最近、ここ最近初めてなんかあの朝と晩、お昼はお弁当食べてるから、あの、うん、会社にお弁当持ってってるから普通に食べてたんだけど、うん、あ、朝と晩が全然ご飯なんか喉を通らなくて、でなんかずっとモヤモヤしてて、なんかそれふっと初めて、あ、これって胃もたれってやつって思って
気づいた。これかと思って、あの感じてた原因とかってあるの？
いや、なんだろうね、なんかなん全然わかんない。
前の晩にそういえばなんかあれ食べたせいかなとか。
あ、いや、全然そういうんじゃ、いや、だからなんかそういうのがあったら、あ、なんかあれでお腹壊したのかなとかも、もともとあんまりお腹も壊さないから、うん、そういう感覚がなくて、あ、これかとか思って、だからしばらくなんかのおかゆとかヨーグルトとかで生活したんだけど、
あ、腸内環境
そうそう、なんか整える系の生活をしてて、まあ、徐々にっていうか、それに慣れてきたら多分胃が縮んでて、なんかそんなに食べたいとも思わなくなってきたから、なんていうかこう年齢に合わせて体がもうそのまま食べ続けてたらえらいことになるよっていうサインを出してんのかな。
あ、
多分なんか気にしないでこうパクパク食べてたら体が大変なことになりますよっていうサインを先に胃の方がなんか出してきたんじゃないかなと思って、初めてなんかこの人生の中でキャベジンみたいなのとか飲んで、
あ、
なんかへえ、こういう薬ってこういう時に飲むんだみたいな思ったりして
知った
そう、知ったしましたね。
大人たちがみんな飲んでたけれどもみたいな薬を自分が、
そうそうそう、
なんかね、
胃薬とか、そうそう、大食いっていうかさ、なんか結構食べた後とかにさ、こういうの飲んだ方がいいよって整腸剤とかさ、胃薬とか、なんかその勧められることもあるんだけど、別になくても普通に次の日とかご飯食べれてたからなと思ってて、かそういうの
ね、感じたりするのか、
そうと思いますね。ま
あ、私もあるよ、本当に自分のなんだろう、適量って少ないんだなって思った。
ね、そういうことあるよね。
そう、30過ぎてね気づくっていうね。
ね、少ないエネルギーでも意外と、少ないエネルギーっていうか、まあ、少なくないんだろうな多分。あの今ってきっといろんなものがちゃんと栄養が取れてるというかさ、
う
ん
う
ん、食事自体が、
ね、飽きる食とか言って飽食の時代って言われるじゃないですか、
うんうん、そうですね。
だからもっともっとね、昔の江戸時代とかの人たちはほら食料が基本的になんていうか限られた中でというか、そんな加工食品ない中で、
うん、
ね、多分低脂質だったし低糖質だったし、ね、体にいいものを食べてたんだと思うんだよね、
まあ、というのもあるし、多分消化があんま良くないっていうかね、消化吸収が良くないみたいなさ、だからこそ寿命とかも短いんだろうし、
うん、なるほどね、ついに感じたんですね。
そういうようなところで今回はいろいろ五七五で近況をねお伝えしてきたわけなんですけれども、またね、ちょっとね、しんみりしながら終わってしまったんですけど、なんかぜひ、リスナーの皆様も、まあ、これに懲りずに、ぜひトークテーマ送ってもらったりとか、あと、杉菜をどうやったら撲滅できるのかとか教えてほしいんですけど。
夏の五七五でもいいしね。
ますね。というところで、そう、別な季節でね、まあ、季節関係ないですから、はい、
そうだね、また川柳も。代わりに五七五でもいいしね。
ね、ね、川柳もまた送ってきてほしいんですけど、次回というかトークテーマですね、今、X で、募集してるんですけど、
ツイッターね。
ツイッターと言ってしまいました。毎日の小さな幸せ
楽しみ
ですかね。楽しみ、ごめんなさい。ちょっとごめんね。
まあ、いいって言えばよかった。小さな楽しみ。
毎日の小さな楽しみですね、うん、募集しておりますので、ぜひですね、次回、次の次ぐらいの配信になるかなと思うんですけども、に、ね、こちらのトークテーマのお便りも、うん、ご紹介させていただきますので、こちらの方もぜひぜひ、お便り送ってきてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。お待ち
しております。
はい。
はい、
というところでね、今回のマリモエをこのあたりで終了とさせていただきます、う
ん、
はい、皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこの辺でバイバイ。
バイバイ。
バイバイ。